それでは、今日はですね、今芝道場の方に来てるんですけど、今日お話を聞くのは、お名前をまずどうぞ。
芝鶴雄、58歳。
1900何年前ですか？
54年。
54年か。はい、58歳。常さんはみんな常さんって呼ばれてるわけなんですけど、今芝農場の一応代表って形になってるわけですよね。芝農場はまあご存知の方、皆さんご存知だと思う、芝勇さんという方が何年前に作られたんですか？
1928年ぐらいだと思うんだけどね。
で、それは勇さんの息子さんではなくって、その三男さんです
ね。そうそう、
三男の稔さん、
次男
さん、次男か、次男の勇さんの弟の次男の稔さんの息子になるわけですね。
そう、それの三男、
三男坊だよね。で、ここで生まれたわけですよね。
はい、
庭で生まれて今代表、何代目の代表になるんですか？
3代目ですね。
3代目ですね。1代目が芝勇さん、2代目が
哲彦さん。
勇さんの長男になった方ですね。で、今回、常が代表になって何年ぐらいになるんですかね？
今ちょうど10年ぐらいです。
あ、もう10年なんだ。早いですね。今湯葉農場はここミランドポリスから何キロぐらい離れてるんですか？
20キロ。
常が生まれた時はここにあったんじゃないんですか？
じゃないです。
どの辺？
自分が生まれて2年で破綻したゴルモーザっていう場所にあって、ワラサイの感覚に入るよね、ミランドポリスの隣の練習。
ああ、そうなんだ。
それからこっち、56年にこっち入って。
じゃあ、その一番最初にあった場所のところは記憶がない。
2歳だからね。
確かなんか卵で大きくが湯葉泉されてたけど、前なんか騙されたかなんか、とにかく破綻しちゃったんだよね。
ねえ、金使いじゃないじゃん。
それでもこっちに来た時は200家族ぐらいに減っちゃったんだっけ？
そうですね。
でも常
は100家族っていうより100人、120人ぐらいの子さんがこっちに来たと思うん
ですよ。そうですね。で、常2歳ということは、その後また弟とか妹とかがいっぱい生まれて、常はじゃあもうその昔の方 の最初の場所は全然記憶になく、ここ今常がこうじゃあほとんど50何年生まれ育った場所になるわけですよね。
そうですね。
なんていうのかな、普通の人から言うと湯葉農場って、ちょっと変わってるって変だけども、みんなで共同生活してるように思われてるから、でも逆に私とかとこう知りたいところを教えてるかもしれないけど、ここで生まれ育った人にとってはどういうもんなんですか？
これが普通って思うけど、外でちょっと生活したこともあるけど、やっぱり外は、個人っていうかね、個人で動くし、だけど、今の時は何回も動くし、言えば、お父さんを中心に大きな家族みたいな形で、それとあんまり変わらんけど、ただ、すごくたくさん人がおるからね、いろいろな問題が抱えてる。
そうだよね。なんか例えば本当に、例えば5人家族だったら5人をこう自分で面倒見ればいいのに、今何人いるんでしたっけ？
私は今50人ぐらいだ
ね。50人ぐらいか。50人じゃ今一応代表ってことはお父さんになって50人抱え込んでるとしたらば、すごい大変じゃないですか？
同じ同じ。5人も50人もそんな変
わらない。
いろいろあるけど、そういう時はもうちょっとこうかわして、そんな50人の愚痴は聞いてませんよ。
なんで常がこう形になるような形になってたんですかね？
なんでだろうね。やっぱりこうお前が慣れて周りの人から言われて、誠って俺のいとこなんだけど、その人たちが人から何人かで集まって、これからの湯葉こうしてみていけって言って、で選挙制にして、最近までずっと一回もう選挙やってないんで、でももうそろそろ俺は選挙やってくれって。
本当に、うん、そろそろ
交代
かそのたちもいいんじゃないかなと、
うん、じゃないとあんまり一つのようになっちゃったらさ、
うん
うん、まあ今のところもう大体土台ができたっていう感じだからね、
うん、
今ならもう誰がやっても成功するんじゃないかと、うん、
なるほど。ちなはさ、さっきさ、ちらっと外の世界も見たことあるけど、知ってたけど、うん、それはどういう形で出たことがあるんですか？
ね、こう、まあ、20歳ぐらいの頃に、半年ぐらい、おじさんのうちで、勤めながらやってた。
それはどこですか？
ペリラバイト。
あ、ペリラバイトで。
うん、
何をしたの？
まあ、勉強と、
うん、
いとこのエスクリトリア。うん、
あ、
住所で。住所で手伝ってて、銀行の就職試験やったけど、その前に帰ってきちゃったね。
へぇ、でもちょ
っと。結果が出る前に。
なんで辞めたの、銀行の試験
を。帰ってきた時に、岩井さんにぶん殴られて。
岩井さんに、
何しに帰ってきたって言って。それで、まあ、俺は帰ってくるために勉強しに出て行ったんだって言った。そしたら、そんなことしてない。まあ、じゃあ、とりあえず今帰ってくる感じなんで。
ああ、それで、向こうに半年。
それでも俺が、やだって言ったら、もう帰れんかもしれん。出るのはいつでもまた出れる。そしたら、また、今、帰るのは今しかないなと思って、帰って、そのまま行ってきちゃった。
なるほど。
で、結婚して、
うん、
子供もできて、家族がここになったら、もう動けなくなったって言ったんだ。
なるほど。それ
では
結構、モテて、まあ、みんなモテる、呼ばれる人みんなモテると思うんだけども、いや、まあ、たまたま今の中にいらっしゃる方と結婚したと思うんだけど、
うん、
それはどういうあれで結婚してすることになったんだ。
うん、お互い好き
な。でも先生、まあ、奥様は法人なんですけど、
ああ
奥様とはもう小さい頃から、まあ、一つ大家族の中の別のもちろん家だ人だけど、
うん、
子供の頃から一緒に育っていくようなもんでしょ。
そうそう、う
ん、だから子供の時とかどういう別に好きとかなんとかって感情なかった？
まあ、あったんだろうな、欠点があったってこと
か。個人と常に何歳違い？
4歳かな。
そうなんだ。じゃあその1回外に出て戻ってきてから、うん、なんとなく恋愛というか、なんぼだというか。
うん、
で本当だったら、まあ、その湯葉稔さんだけでも本当はご兄弟何人いるんですか？常の兄弟は。
俺の兄弟、
うん、
は9人。
9人って、うん、上のお兄ちゃんだと2人は、まあ、出ちゃってるわけですよね。
今は1人が戻って
きた。戻ってきましたね。パウロさんは戻ってきたけども、うん、あとは、あそか、あとは何人残ってるんだ。
だからその下が3人ね。
下残ってるね。
下3人
で女か。
女男女。
女男女、
うん。
じゃあ4人。
で、上がもうすぐ残って
る。あ、そうだね。結構残ってる人が
多い。で、男が今度も帰ってきたから、
うん、
1、2、3、4、6人かな。
6人もいるか。うん、ほうほうほう。湯葉に生まれてね、あ、そう、あの湯葉勇さんってどんな人でした？
いや、怖かった。
怖かった。うん、
まあ、すごい、こう、うん、いいっていう人はいいっていう言うけど、
うん、
ちょっとしたらすぐもう我慢が効かないバカーってすぐ殴り合って、
へ
え、だからもう子供たちが遊んだってもその人が来るときはパ
ッ
てしちゃうじゃん。
あ、常に子供ぐらいの時って一番子供多かった湯葉で。
まあまあね、まあ、一番ではなかった。
一番多かったのってどのぐらいの時？
ああいう像たちの、だから自分たちより4歳5歳ぐらい上の連中がすごく多かったよね。
そうなんだ。じゃあ今、60ぐらいの人の子が一番多い。
そうそう。
そうなんだ。
でも、あんまり残ってないよね。
あ、その人たちは残ってない。うん、逆にさ、常のお父さんの稔さんってどんな人だった？
まあ、それはもう、正反対。すごく温厚で優しくて。どうもね、あれ、里子っていうか、ばあちゃんに育てられたみたいな、
うん、
子供時代。
あ、稔さんは、
うん、全然兄弟なんかで。仏様の仏の稔さんって言われるじゃないですか。
へ
え。でも怒った時は怖かったけど。
怖かった。そしたら本当は湯葉勇さんは兵庫県の名塩村の村長さんだったわけじゃないですか。
まあ、おじいちゃんね。
おじいちゃんが、
ね。お父さんだな。
お 父さんか、あの要するに伊佐村のお父さんだよね、
実
名のおじいちゃんになったんですよね。
そう
で、日本に行ったことも常あるんだよね。
ある、あるよ。
何歳の時初めて行った？
初めて行ったのが23くらいかな。
23くらい、うん、どう思いました？
うん、別にいいんだね。ああ、日本だね。
日本だねって感じ。
ああ、飛行場に着いたら、ね、仕事する人もポーターまでさ、
うん、
日本人で、お、やっぱり日本だね。タクシーのおじちゃんも日本人だ。
若い人がいないって。
ああ松のおじちゃんもほとんどしかみんな日本人だし、ね。
その時、23歳で行ったのは何で行ったんですか？
マレ公園。
マレ公園で。じゃあ初めての。
はい。
どうでしたその時のバレー公演は？
まあ大盛況のとこもあったし、ガランとしてるとこもあったし、まあ大体みんなは成功したって言っとったけど、まあ受け入れの方がね。
うんうん。え、チネはバレーは何歳から始めたんですか？
あ、バレーはやってないんだけど、あのそのなんていうんだ、ほとんどちょっとあんまり踊らんでこう立てるだけっていう感じ存在感だけで今でもそうだけど。で、
23歳とかずっとそうなの？もうそっか、バレエはほとんど女の人ばっかりやってて、男の人はほとんどやってない
ですか、うん、今の若い子はみんなバレエやってるよね。
うんうんうん。でも常ぐらいの世代の人たちはアッコさんが バレエのお城さんが来た時にもう大人だったわけだね。
そうでもないよ。
そうでもね、何歳だったっ
す
ね。
8歳か9歳ぐらい。
そう、
うん、10歳行ってなかったと思う。
ハクさん来た時まだそんなもんだったの？うん、まあ、まだ子供だったんだ。
そう。
はぁ、なるほど。え、あの、ここはいろんな旅行者とかいろんな人がいつも移り変わり、そういうふうに、まあ、アッコさんたちも日本から来て、あのここが好きで居着いたというか、
うん、
人もいるし、生まれた人もいるし、うん、旅行者の人そのまま居着いた人ももちろんいるしっていう、うん、いろんな人がいると思うんだけど、うん、どうですか、そういうのは。
まあ、そういう人がいなかったら、やっぱり持続できんからね、
うん。
ここで、もう今ほとんど親戚になっちゃってるから、
うん、
ここの中で結婚っていうのも、インポッシブルね。
不可能。
不可能になってしまった。
うんうん。
だから、今考えてるのは、外から嫁さん連れてきたり、外に嫁さん出したりっていうことを、もう、リベラ選挙権になって、で、9日に結婚式があるのも、その子はブラジル人の男と結婚するようになっててね。
ね、ブラジル人の方と結
婚して。で、そっちに住むようにな
ってね。なりますね。うん。そうですか。ただ、ね、ここ、私とかは、日本語が 100% 通じるのがすごくあれだけども、その辺はどうなんでしょうね。
まあ子供の頃は反発してたけど、
うん、
やっぱりポルトゲスはちゃんと忘れるわけじゃないからね、
うんうん、
国の言葉だから、
うん、
ポルトゲスも日本語もで、ここをポルトゲスをリベラして、
うん、
リベラったから
あの
自由にしてここでポルトゲスベラベラ喋ったら日本語がなくなってっちゃう、
ね、なくなってっちゃうね、うんうん、どういうふうになってるだろうね、この後ね。
まあ、わからんね。
わからん。
うん。
なんか今までこう、湯葉でずっと行ってね、一番、まあ、代表になってからでも出てこない。一番楽しかったことは。
なんだろうな。わからんな。
わからん。
うん。ちょっと待って、楽しかったこといっぱいあるからね。
うん。
それが一番かな。まあ、楽しいっていうか、すごい、こう、充実感があったのは、ものすごく傾いてるものを、こう、みんなで力を合わせてさ、初めて、こう、人並みに暮らせるようになったっていうかね。それはものすごい大変だったから、やっぱり、それができた時はすごく嬉しかったっていうかね。
何年ごろでしたっけ、一時、本当にあの、経済状況が危ない。船がなってすぐぐらいだった
なってる頃に危なくて。
うんうんうん、
でそれで俺が代表になっていると、うん、宿泊して、
うん、
今の今日の形になった
、うん、こう今立て直した一番の勝因というかあれは何だったんだっけ、
それ、まあ、経済的に言うと、
うん、
その自分たちの植えたものを、うん、直接スーパーに卸すようにできたね。
あ、はいはいはい、うん、
結構大変だった
ね。あ、やっぱ大変だったんですか、
う
ん、どうして？
うん、どうしてって言うと、もうスーパーには決まった人が渡してるから、 そこに割り込んで感じてみた
いな。はいはいはいはい。それが、
うん、だから最初にいいもの、もう本当は、今はかなり曲がったものでもあれもますけど、
うんうん、
最初はもっとまっすぐのものしかなってないんで。
ああ、そうだったんだ。
それで安く叩かれても我慢して、でそこでずっと自分たちが、
うん、
こう、これだけの値段欲しいっていうところまで我慢して、こぎつけて。
なるほど。それ、スーパーに直接売る前までは、うん、どこに下ろしてたんですか？
まあ、サンパウロのセアドルに下ろして
た。あ、こっからサンパウロのセアドルまで下ろしてたんだ。
う
ん
う
ん、
でそこから田舎に戻ってきてるから、
あ
だから自分たちはもうここから直送で行くから、
うんうん、
全然その、物はいいわけよ
ね。なるほどね。
取って、今日取っても明日は店に並んでるからね。
うんうんうんうん。
サンパウロの配りだったら、しあさってぐらいまで。
そうだよね、2、3日も。早まる、11日ですか。
早くて3日だよね。
3日か。うん、なるほどね。うん、そうか、そうか。じゃあ一番逆に辛かったことは？
辛かったことは、だから、今日になったことや。なんで俺がっていうことになっちゃって
さ。そうよね。お兄ちゃんたちはいないし、みたいな。
でも、こうやって考えていったら、まあ自分に振られたっていうことは、自分がそのカパシタリを持ってると認めてくれたからだなと思って。
そうだね。
ただの最初何が聞いたか分からんね。
うん。
まあ、そこで宿泊苦労して、
うん、
借金もいっぱいかかってるし、
うん、
どうしようかっていう感じ、うん。どうしようかって言っとったって始まらんの何かと思ったら感じだった
ん
で。
スーパーに直接
卸す
って
の
は誰が考えていたの？
友達が一人やってるやつがおって、
うん、
でそいつに、
うん、
その自分持ってるスーパー半分ぐらいこっちには来てって言ったらいいの、
う
ん、そんなこと言ったら体から半分あげたら俺たちの分がでもし岩田の中入ったら今後返信全然問題ならんしって言って、
あ
でここから違うパオリスカ線っていうのがあるんだよね、
はいはいはい、
そっちに誰もおらんから入ってみるって言った。それが成功した。
なるほど、じゃあ、商売の邪魔をしないで、
そうそう、まあ、もちろん誰かの邪魔してると思うけどね。
うん、
だけど、最初持って行ったら、そんなに大丈夫、絶対売れんとかって言われてね。
ああ
、でも、この場所に置かしてくれって言って、その絶対持って帰るなって。
あ、
俺が行ったわけじゃないか。俺の弟と、
うん、
甥っ子が行って。とにかく、ちょっとでも場所を開けて、ここに置かせてくれって、
うん、
きれいに並べておいてくるんだよ、
うんうんうん、
でこの値段で、
うん、
売れんかったら、諦めるって言って、そしたら売れた。
なるほどね。
それが最初の人なんだね。
へ
ぇ。そんだけ最初はもう私とっても全然赤字状態だったけど、
あ、そうだったんだ。
それから少しずつこう渡すものを
増やして。
増やして。
今結構この辺のアリアンサイ住地も若い人とかがいなくなっちゃってるでしょ、
はい、
そうすると今こういうふうにスーパーで新しい活動を見出したらば少し若い人のこっちで一緒にやるとかっていう話は、うん、
それはだから今あ自分の息子たちと、
うん
まあ、同級ぐらいの人たちにいろいろ声をかけて、
うん、
自分たちがそこにスーパーに渡せるようなものをね、
うん、
少しずつ一緒に作っていかんかって
じゃあそういうふうな
話が
出てる
か、
常、うん、とか、まあ、子供さんたちとかポルトガル語ってどうなんですか？どっちも全然平気？ポルトガル語、
うん、両方、うん、出してる。うちの息子はアメリカも行ってるから英語もできる。
できるね。常はポルトガル語と日本語どっちが好き？
俺は日本語の方が自分の気持ちを十分にこう伝えれるね。
伝えれる、
うん、言葉がたくさんある。まあポルトゲスもあるんだろうけど、ポルトゲスだと、まあ、自分の思ってることをちょっとなんていうの、日本語で言ってるのと、
うん、
を略するような形になる場合がある、
ね。ああ、なるほど。語彙的にはボキャブラリーは日本語の方が豊富ってことね。
うん、そうそうそう。だから、うん、まあ自分の気持ちをきっちりこう相手に伝えるっていうかね。
今日本語の方がいい。
日本語の方が話しやすい。やっぱり日常生活はずっと日本語だからね。
そうだよね。うん、ここでにいるとすごい食べ物も美味しいし、あとは次から次、ね、旅行者の人も来ていろんな刺激があって面白いと思うんだけど、
うん
うん
うん、食べ物はそれは料理する腕があるから
いい、美味しい、
ね、うん、まあ、ほとんど野菜食みたいな
今味噌から醤油から全部食っちゃうんだよね、うん、
それはだからまあ金がないからなかったら作るって農家は何でも手に入る職業だと、うん、だから、
うん、
その欲しいものは植えればいい、うん、育てればいいという形になっていくらしいね。 だから金がないから今のこの自給自足がかなり率が上がってるんだから、
ね、あ、そう、うん、
まあ、あと出稼ぎで日本に行った時に、
うん、
もしこれで俺が稼いだ金でその岩農場の借金が解決できたら、
うん、
絶対自分に賞が振られるなっていう覚悟があったんだよね。
そうなの。
その時に自分が何をやるかっていうのを一応、まあ、考える時間があったからね、
うん、
その時に自給自足率をもっともっと大きく増やして、
うん
うん、っていうことで自給率をかなり、うん、あの積極的に増やしてるよね。
あ、そうなの。うん、いつからいつまで日本に
行ってたの？うん、出稼ぎは2000年から2002年までね。2年間。
あ、そうだったんだ。じゃあちょうど12年前か。で、行って帰ってきてから、じゃあそれこそ、代表になったわけだ。
帰ってきて、まあ、借金をかかってて。
その借金って、その何人か出稼ぎ行ったりしましたよ
ね。はいはい。それまあそ、みんなで集まって、手伝って。手伝ってくれた人もいるし、全然関係ないっていう人もおったし、
うんうんうん、
相手にもしてくれるのも
あったね。まあ、これだけ。
まあ、でも何人かが、うん、手伝ってくれたんで。
うん。じゃあ、その時出稼ぎに何人か行った人たちはみんなこの湯葉の借金を返すために。
ね、じゃなくて、俺が話しかけて、
うん、
今、実を言うと、もうどうしようもない借金があって、それを先に返さなきゃいけなかった、
うん。
それを返したから、でももうちょっと頑張れば。うちのも変えてる。その時に声かけた。
ああ、うちのっていうのは、
うん、うん、だから湯葉農場が抱えてる借金もこれから、うん、あの稼ごうかなっていうことでね。
まだあるの借金？
あ、まだ土地代が借金になってるね。
あ、
でも土地は物、うん、物だから、その借金は怖い、怖い借金じゃない。それも銀行じゃないからね。
うんうんうん。前は要するに、税金とかああいうやつ、電気代とか。
変な。
前の
借
金怖いやつ
じゃ
ない。銀行。
あの組合、ミランドの組合で、まあ、工場持っとった時にできた借金で、ね。
はいはいはいはい。なんか、じゃあさ、その行く前までの自給率って、私とか外から見ると、自分の時ずーっと自給自足してると思ってたんだけど。
全然自給率少なかった。
はい。
うん、だから衛生上の米。
うん。
うん、そういうのも自給できてない時もあったよね。
あ、本当に買ってる時もあったわけ、
うん、
で、じゃあそういうのをなるべく買わないで、
うん、
自分たちで作ろうとして。
そうそう、うん、
はあ、で今自給率何パーセントぐらいですか？
まあ70%までいかんかな。 65% ぐらいいくんじゃないかな、うん、
はあ、じゃあ少ない時って 50% 切ってたりしてたの？
うん、だと思うよ。
はあ、そうなんだ、うん。まあ、どうしても買わなきゃいけないものっていうのはあるよね。
そうだね。
うん、それは油とか。
釣り粉、小麦粉、砂糖、
うん、塩か。
塩。
うんうんうん。小麦粉ってこれもできないんですか？
できない。熱すぎる。
熱すぎるんだ。
うん。
はあ、そっかそっか、うん。あとはじゃあもう米とか、フェジョン豆とか。
はい、米も今年は出来悪かったもんで、かなり買ったよね。
あ、本当に。そっちも広がってるの？
な
あ。
広がってない
。広がってない。ずっと
同じですか？ただ、植えるものを集中的に2つにしてるからね、今。
あ、そこ、何と何だって、
うん、ああ、3つか。親バとマンガとキャロ。
キャロ。
今、カボチャもちょっと入ったけどね。
あ、はい、はい。
でも、その土地があんまりないから、
うん、
上手に回していって。
そうか、そうか、うん。今、そうだよね。昔は、何作ってたの？前は、ゴヤバ。
まあ、同じようなもんだけど、
うん、
例えば豚を飼ってるから、うん、その餌にトウモロコシを植えるって言って、それを1年分確保するっていうことはできなかったっていうか、
あ、
うん、もうカレーに困ってるからそれを売っちゃおうとかさ、
うんうんうん、ああ、なるほど。せっかくできたトウモロコシで自分の社長じゃなくてそれを売ってお金にしちゃおうとか、うん、あ、そうすると自給率は下がったわけ。
下がった。
うん、すごいね、いろいろ考えるよね、うん、ねえ、偉いね。
まあ、考えになったらやっていければ。
へー、そっか、なるほどね。え、もしさ、何、船がここに生まれてなかったらどういう人生生きてたのとか、そのこと考える？
うん、考えるから。でもまあそう変わらんと思うね。自分の性格だから、
うん、
その自分の性格はどこに行ってもよるんじゃないか。
うんうんうん、うん、そっか、なるほどね。あの、今回 り、まあ、大悟さん、息子さんが、
うん、
まあ、その英語も喋れるの大悟だよね。
そうそう。
あれ、息子って大悟だけ、あと娘ばっかり。
そうそう、娘さんに息子一人。
一人
だね。二人おったんだけど、一人はもう、赤子の頃亡くなっちゃったからね。
あ、その男の子。
そう。
あ、そうなんだ、知らなかった。それは、大悟の上でした。
上。長男だね。
長男が。まあ、いろいろあるよね。
そう。
うん、こっちは。で、大悟くんは、こっち、ここに残って、
うん、まあ今のところ残るつもりで頑張ってるみたいな。
そうか、まあね、若手の候補が大悟と勇か、
凛太郎、
凛太郎、凛太郎も残りそうな感じ。
うん、残るんじゃないかな。彼は田舎の方が好きだからね。
あ、本当に。
ただ残るには嫁さんがいるとか、
そこをどうクリアしていくか、
そうだね。
うん、
飲みから連れてこいって
。今また旅行者の人たちで残りそうな人もいるかしらね。
まあ腕次第だね。
腕次第。バレーの方はどうですか。
うん、みんな頑張ってやってるよ。
ね、そうかそうか。ありがとうございます。あとね、なんかね、いっぱい聞きたいことがあるような気がするんだけどね。
うん、
年中来てるからね。なんか。そうね、例えばじゃあ湯場に来たことがない人は誰でも実はウェルカムで OK なんだけども、
うん、じゃあ OK じゃない
よ。 OK じゃない。
悪いやつは解除。
今は一応宿泊費だって払えてもらえね、
うん、
普通に何も働かない人は宿泊費だって払いたいだろうし、払ってもらいたいだろうしね、
うん、
私なんかも払わせてもらってるけど、うん、でも排除って言ったって排除なんかできてるんですか。
うん、だからまあ、悪いことしとったらもう出てけって。
いいの？
やってるよ。
本当に？チェックやってる。本当ですか。今、何家族何人ぐらいですか？
家族数でいいともう全然めちゃくちゃなんだけどね。
うん、
20家族50人ぐらいかな。
そうかそうか、
うん。
なるほどね。まあそうだよね。一人暮らしになっちゃったおじいちゃんとかおばあちゃんとかもいるもんね。うん、うん、うん。そうかそうか。まあね、これからも続けて続いてほしいなと思っているんだけど、
うん、
ポイントは何だろうね。
ああ、ポイントはやっぱり次の世代だよな。だから、過去、現在、未来っていうのがあるとしたら、未来がかなり薄いと。
本当に、
うん、
そう思う。
うん。未来に、
うん、
その大きなものが見えないです。その団体っていうものは今のところ見えないよな。
うん。
うん、だからその未来がもうちょっとそらさんと文字じゃないかな。
うん、
でも別に何人おらんきゃいけんっていう、いなきゃいけないってことないから。今はここの場所で生活していくことはずっと続いていくと思うよ。
そうだよね。まあ
ど
う
も。ただ、どんどんどんどん私立方面になっていくと。可能性はね。
可能性はね。うん、あれでもさ、常の世代で残ってバリバリ働いてる人って何人ぐらいいる？
何か、10人ぐらいはいるんじゃないかな、男で。
あ、そんなにいるか、うん、男10人か。やっぱりそのぐらいが欲しいか。
そうだね。
そうだよね。いくら機械化したって言っても、まだまだやっぱりね、労働力って必要だもんね。
そうだね。
うん、
まあ、女も労働力だからね。
すごい、ね、そこに言うか。そうやって言った方がいいよね。よう働きますよね。そうか、そうか、まあ、そうね。
うん、
あと例えば、なんだ、今バレエとか音楽とかみんなお芝居とかいろいろやってるけど、これも続くよね、きっと。
ん？
か、ほらね。
まあ、指導の
ね。うん。芸術の方を。
うん。
うん、あれ、なんだっけ、ゆばりさむさんが言った言葉は。
何だっ
け、
ここのモット。
うん、モット。
祈ること。
うん。
そうそうそう。
耕すこと。
土。と耕すこと、
うん、
祈ること、芸術
すること、
うん、これ自分間違えると、
うん、
芸術が先になって芸術ばっかりしちゃうから、まず土を耕して生活基盤を作ら
ない、作らないといけないのね。そうね、うん、でも本当なんかいっぱい自然溢れてていいなって思うんだけど、
うん、
確かに。で、10人じゃ手が回らないぐらいあちこちにバナナだってなんだってあるしね。
そうそう。
みんなでもそういう農業とかっていうのは、
うん、
やりながら勉強してる感じ？
まあ、勉強してるときは勉強に集中して、
うん、
まああの、この辺の小さな大学に入る場合は、仕事しながらということで、一応大学
行くよね。シネとかは、ここで生まれ育って、
うん、
その
大学、高校まで行ったかな。
高校まで行って。
あ、違う。中学だ。8年生までやって、うん、で高校2年で中退。
あ、本当に農業関係の別に勉強したわけ
じゃない。してない。
なんで辞めちゃったの、高校。
だからさっきの言った今しか帰れんって外でやってたから。
ああそこ
まで。ここには高校なかったんだな。
あの頃は。
うん、
ああ。
この後にできてでこっち側でまたやろうかなと思ったけどもういいやと
思って。ああなるほど。じゃあさ常の世代の人ここにずっといる人っていうのは高校行けなかったんですね。
まあほとんど行ってないけどでも、うん、そうだね。
今はここには高校あるんだよね。
あるね。
あるんだよね。ああ、そっかそっか。そうだよ、昔はそうだったよね。
うん。もう高校だけ行ったって、まあ、中学まで行ったっていうことで、しばらく高校出たからってさ、
うん。
何も変わらん
ね。変わらんね、確かに。
だったら、もうこの辺で知り合いやるからって
こと。ああ。若い人でそういうふうにちょっと外行って、まあ、結構出稼ぎブームが、ね、ブラジルってあってみんな行っちゃったじゃないですか。うん、でもまあ今言ってる人ってまた違う気もするけど、
うん、
うん、そうね、日本昔だったらそれこそビランドポリスじゃなくてそのペレがバレたとか近くの間違いで戻ってきたけど、うん、今は日本まで行っちゃうからね、
うん、
特にユバノブだったら日本語ペラペラだからね、うんうん、
まああの、うん、自分の、あの生活っていうのかな、うん、成り立ってるうちは帰ってこないとかね、
ああ。楽でしょ、でも自分の生活の方が。
あ、全然楽よ。
楽だね。
たまに日本でボケーと、ボケーってかな、ちゃんと仕事して、
うん、
何にも考えんで、その朝起きて会社行って仕事して、こ、うん、んな仕事をやってればいいんだけど、こ、
うん、
んな楽なことない。
楽だった。
まあ、あの経済的には楽よ。それで金がまんま入ってくるって言ったら
ね。2000年から何年ですか、常は日本のどこで何の仕事したんですか。
九州保有って言って、
うん、
車の、
うん、
オイルを作るとか。
あ、九州に行ってた。
うん、すごい暑くて、もう死にそうだって。
それは誰かに紹介されてそこに行ったんですか、うん、でも2000年って言ったら、本当は日本は不景気だったことだったけど、結構給料もらいました。
まあ、休日出勤になってからできるだけ稼いでたから。
じゃあ目標。
残業はもちろん。でも残業が毎日3時間あったからね。
その頃はまだ残業もあったんだ、うん、じゃあそのままもう日本に行っていちゃおうかななんて思ったり。
全然思えなくないじゃん。はっきり言って例えば、うん、そこで金は稼げるけど、うん、もしそこで俺が今ここでやってる生活をやったら、
うん、
結局お金はどんどん残らんってこと
だよ。まあそうだね、うん、
だから、
うん、
その生活しちゃった日本で生活しちゃったら、
うん、
金は同じように大して残らんだったら、絶対外人の上に楽しんで、安く楽しめてさ。
ああ、確かに。
自分の車は持ってるし。
ああ、そっかそっか、うん。なんで日本とあんなのお金が残んないんだろうね。
そこはお金か。で、出稼ぎの一番大事なことっていうのはさ、
うん、
お金をいくらもらおうかじゃない。お金をいくら残せるかなんだよな。
そうなんだよね。
だから生活を切り詰めてでも、その残す方法を増やしていくっていうことが、できなかったら出稼ぎなんか行ってもそんな意味がない。
そうだね、うん、結局それで残して戻す人もまた事業で失敗したり残すのが下手だからこそずっと日本から出れなくなっちゃってる人って多いもんね、うん、多い、うん、
だから出稼ぎで成功してる人なんて 50% ないんじゃないかな、
うん、常の場合はそうしたらさ目標金額で区切ったの、うん、それとも期間で区切ったの。
期間
で区切った。じゃあ2年間
1年半最初1年でと思ったけど1年じゃ全然足りんから、
うん、
1年半、
うん、
の目標にして、
うん、
それからちょっと伸ばして、
うん、
4ヶ月か6ヶ月伸ばしてるから
。じゃあ2年弱って感じで、
うん、
じゃあ目標金額には達しなかった。
達しなかった。はい、当たり前に数が達しになったんだ。だからそれをまあそれでネゴスできるような、
うん、
もう一生払えない借金を抱えたっていう感じだった。もう今のモーメントでは、ね、どんどん増えていくだけ。
ブラジルはすごい金利が高いから、うん、もうちょっと借金したらものすごい雪だるまどころじゃないもんね、
う
ん、
それをほったらかしたらもすごいも
ん
ね。で、まあ、頭金いくらかっていうのを聞いていって、
うん、
まあ、頭金にちょっと色つくぐらいで、
うんうんうんうん、
あれば銀行がもしかしたら運っていうんじゃないかなと思って、
あれでそれは運と言ってくれた、
うんうん、
なるほどね、
まあ、それが賭けだったけどね、
うんうんうん、
どうもそれだったらもう運賃が上がったら一生払えない借金どんどんどんどん増やしてみよ
う。そうね、うん、昔のそれこそ何だから昔のその湯の城創設っていうか昔の時代の人大物多いから、ああ借金なんか払わんでいいぐらいの人いたもんね。
うん、
だんだん世の中が厳しくなってるからブラジルもそうはいかなくなってるもんね。
そうですね、だから銀行の借金はあんまりしたくないしたくないっていうか、もう自分のがやってる間は、まあ、
借金は、うん、やらない。
よっぽど返せる自信があったらできるけど
ね。そうだね。え、その辺のことは、今、うん、なんていうのかな、後を継いでると言ってないんだけども、まだ後は継いでないけども、今一緒にその参画してる若い男の人たちも認識して頑張ってやってるわけだよね。
だと思うよ。それは分からないね。次の世代は次の世代が考えてやっていくからね。
うん、あ、でも、それはもうこのままここで頑張って楽しく。
そうだね。
うん、代表はでもじゃあ、なるべく、あ、どうだってしたいの？
もうだから、大体自分は60億維持にって言ってるから。
あ、
まあ、気持ちが。
うん。
それじゃなくても、ちょっと考え方が落ち込んでいくんじゃないかなと。落ちていくっていうか。
なるほどね。
やっぱり、ぐいぐい引っ張れる時までだなと。もう今は引っ張ってもらおうと思ったんだけど、もうね、本当にやめてなきゃいけないんだけど。
ああ、でも素晴らしいね、そういうふうに、ちゃんと自分の、引き際を感じてたりするっていうのね。うん、
それは、まあ、一応、そうせず、どっちが育たないっていうのがあるからね。最初だと、終わっちゃったら、もう終わりと。
うん、うん、うん、うん、うん。そうだよね。
まあ、自分がここに引き受けたときに、自分一人で動かすつもりなんか絶対ないからな。
うん、
みんなが責任を持った岩の城っていうことで、
うん、
やるんだったら岩の城という名前を引き継ぎますっていうことかな。
あ、
それが大体、まあ、自分が言ってることで今も思ってること、
うん、
だから責任のない人たちがそのとこあってそれを絶対成功するはずがないと、
うん、はい、結局その前は、まあ、勇さんっていうすごいカリスマのある子を作った人が、
うんうん、
まあ、創設して28年ぐらいから、うん、勇さんが死ぬまで事故で亡くなったんだよね。
はい、
70何歳だったの、一緒会社
さん。ああ、よくわからんな。
それまでは、うん、結局、まあ、事故で亡くなるまでやってて、その後、まあ、ご長男さんが継いで、世襲制みたいだったんだけども、死ね方それが変わったわけだもんね。選挙制みたいな形になったわけ
で。
うん。
女性って言うから、まあ、無理じい。
次の無理じいの寝坊はついてるんですか。
まあ、少しずつね。
うん。あ、本人は、寝ぼしつけられた人は認識あるんですか？
まだってことはない。
ないね。
だってこんないいプレゼンチの後や
らに。そうか。あ
と
はちょっと別に、ここは湯葉家がまた確かに多いけど、湯葉じゃない名字の人たちも、まあまあ逆にそこに湯葉さんの、血を引く娘の人たちが結婚する場合もあるけど、
うん、
まあ、湯葉じゃない人がどんどん代表になっていくことも可能な可能性だね。
そういう力を持っていれば、
うん、
でも別にそんなみんなでやっていくんだったら翔が一人で頑張ることないから、
ね、
逆に翔が頼りない方がみんながもっと失敗するかもしれない。
そうだね、
まあ、考え方
だ
けど
考え方ではね。なるほどね。そうか、まあ楽しみな感じが大変そうな気もしないと思うんだけど、
うんうん、まあ、やってくるしかないっていうか、
うん、そっか、ここに生まれて育ってるとなんていうのかな、ことが普通なわけなんだよね。ここに生まれて育ってると常に周りにいろんな人がいて、
うん、
あとすごくこの人って働くじゃん、
うん、
それもなんか休みたいなとか思うことはないの？
うん、適当に休んでいる。
適当に休んで
仕事がだいたい一段落したらちょっと、
うん、あとまあ結局田舎が好きじゃないとあれかな、そんなこともないか、
じゃなきゃいけんということは確かないと思う、ね、ただ まあ住むからには好きになってくれんきゃいけない。
ね、なんか私が思うのはみんな絶対湯葉好きだと思うんだけど、出ていく人と残る人の違いって何なんだろうなってすごく思うのね、正直。
まあ外に魅力を感じる人が、まあ大体こういう生活しとったら外に魅力を感じる。
一時はあるよね。
絶対にあると思うけど。
じゃあまた戻ってくる人。
うん、タイミング難しいね、戻ってくるの。
難しい、戻った過去ってあれって、その常はそのさ、二十歳ぐらいでさ、伊佐さんに怒られて戻ってきたやん、うん、じゃないですか、うん、あと誰か例ある戻ってきたらみたいな。
まあ今キャプリンって俺も兄貴が、
そうそうね、それこそ60過ぎて、
うん、だから、まあ、年取ってから戻ってきてる人も結構、うん、ちゃんとおるよ。
あ、誰、チャプリンさん、
あんまり名前は出したくない。
あ、そうなんだ。私知らない人ね、きっとね。
うん。
うん、あ、そういうこともありなんですね。
そう。
うん、まあ、働ける数字に戻ってくる方がいいね。
そのせい。無老人になってから、さ、世話してくれない。そんな虫のように話しないから。
ないよね。うん、あれは、あのさ、まず一つ聞きたいのは、キアボ、あの、こっちでオクラですね。
うん、
オクラは、どうしてやろうと思ったの？
結局そのスーパーの入り口が見えたもんで、
うん、
で最初トウモロコシやってたんだけど、トウモロコシものすごく毎週植えちゃって大変だから、もっと一回植えたら長く取れるやつ。
ああ、そうなの。トウモロコシって毎週植えなきゃいけないの？
毎週植えないと毎週植えない、うん、
ああ、そうなんだ。結局あれがピーッと伸びて、できて、
そしたら
もう終わりだから、次々植えなきゃいけない。で、オクラさ、私、すごくブラジルにオクラがずっとあるのしてるんだけど、ここのオクラは日本のオクラみたいに柔らかいのね。でも、サンパウロなんかで買うとね、すっごい硬くて筋が入ってて、たまに柔らかいのが小さくて若いので、たまにあるけど、ほんと100本に3本あるかなみたいな。ほんとほんとほんと。
そんなのオクラじゃない。
なんで違うの？
オクラとか。
オクラって書いてある。種が違うの？
種じゃないです。確か育て方と取り方で。焼きの買ってんの？
うん。
オクラは高いのか。
あ、そうなの？高いの買えば全部柔らかいの？
それだけ信用がある、ね、農家から来てたら、いいものっていう。
でもだってさ、小さい、でもセーラーか、セーラーとかも大体高いよ。
ほ
ん
と？
うん。あの、硬い。
硬い。
うん、硬い。
まあ、その場合はセレソンだよね。セレソンって言ったら、分ける選別
が悪いの、小さくても硬いのあるでしょ。
あ、それは木が古いとかね。
ああ、木が古いと硬くなるんだ。
そう、例えば花が咲いて、それから8日とか10日ぐらいの前後でできるのが、柔らかいところが小さいけど、それもね、10日以上経ってるけど、
うん、
同じ大きさだっていうのはもう
硬いわけなんだ。あ、で、あと肥料とかそういうのもある？
まああるね。
あるんだ。
いろいろある。
あ、
やり方はまあいっぱいある。自分たちもまあ少し見学して聞きながらやって
る。あ、そうなんだ。
まだまだ勉強中。
あ、そうなんだ。で、どんどんじゃあそういうふうにして、こう一番の換気率のいい作物とか、で、人数的にも手間的にも楽なだけどもいい、おいしい、あんまり人がやってないようなものをこう狙っていかなきゃいけないってことね。
うん、まあ今のこれ以上はあんまり増やすんからね。
そうか。
まあ、人数の関係で。だから、まあ、違うものが、もっといいものがあればそっちに行くわけです。でも、一遍には買えるから、少しずつ買える、
でも基本の農業っていうのはまあ買えないで。
そうだね。買えないのが一番。ベスト
だね。うん。加工品とかそういうのは。
うん、それも考えてる。ただ、いろいろ反応もあるし。
ああ、そうね、まあ難しい。
でもやらん方が何もね、その危なくないんだっていう人もいるし。だけど、それは俺たちの考えでいいんだけど、次の世代が考えていったら、それだけやりたいっていうことだと思うから。
うんうんうん。 なかなかブラジルも引き締めが厳しくなってるからね、うん、手作り食品とかっていうのがなかなか流通しづらくなってきてるよね今ね。
うんだね。
でも日本祭りなんかでももう湯葉飯っていうのがあって、
うん、
すごいじゃないですか。あのサンパウロで年に1回7月に日本祭りありますよね、うん、あのあれに湯葉農場からも出品するけどいつも湯葉のところのブースいっぱいだもんね。
あ、ほ
んと。常に行ったことないの？
俺行ったこと。
ああ、そうなんだ。
サンパウロも好きじゃないです
か。なんで？
金かかるしさ、ちょっと動けばもういつも金を財布に持ってられたら。安心でき
る。安心できる。そう、多分ね、あと、あの、外から見ると、湯葉農場の人たちが、本当にほら、お財布は一つで、その給料はもらえないで、その自分が働いても、まあ、食べることと、生活することには全然困らないけれども、うん、例えば、ね、洋服が欲しいだとか、うん、あの大学学校に行きたいとか、うん、そのお金が必要な時はどうするのっていうね、うん、質問がみんなあると思うんですけど、うん、結構皆さんとその割にはコンピューターを持ってるし、うん、文化的な生活してるから、
うん、
外から見るとどういうふうになってるのと思うんだろうと思うんだけど、これは簡単に説明するとどういうふうになってるんですか？
まあ金があれば、うん、欲しいものが買えるし、
うん
だから、ビールつけるときだった
ら。
まあ、うん。でも、その、まあ、ある程度平等っていうのがあるからね。それを、やっぱり、あの、まあ、考えて、
うん、
お金を渡さなきゃいけない。
いつだってしたらいい。
うん、うん。
で、一応、あと、例えば、あの、みんなそういうふうに常みたいに日本に出稼ぎ行ってきますよね。
うん、
で、儲けたお金は常の場合全部借金に行っちゃったと思うんですけど、うん、個人のお金みたいのは、みんな持ってない。
持ってないね。
基本的に持ってない。
まあ、今、あの、アポ電取れるやったら何て言うの？
年金ですね。
年金は、あの、どこにも入れてないけどね。
あ、で、年金生活は年金は自分のもらった年金、
うん。だから、年金持ってる人が小遣いあげたりとかって、そういうことも。
孫とか子供にね。
うん、
はいはいはい。で、例えば、じゃあ、湯葉の子たちが大学に行きたいと。
うん。
いうふうにな
って。それは無理だね。それは一人や二人は出せるけど。それで、まあ、大学に行って、うちに戻ってくるんだね、いいけど、どっかに自分の好きなことをやるための大学だったら、とってもじゃないけど、なせませんよ。
なせません。だから、今の子たちで大学に行きたいっていう子たちは、一時日本に出稼ぎ行って自分で稼いだり、サンパウロに出て自分でアルバイトしながら、
うん、
あの予備校を通って、
うん、
それで、あの、大学を目指すって形になってるわけですね。
そうだね。
そうか、まあ、それは公平が公平だよね。で、確かに、常に言う通り、それでね、山に帰ってこない、ここ、湯葉農場のこと山って言うから、山に帰ってこないで、そのまま、吹いて近くのことやってたらね、山が出してあげる理由がないもんね。
ない。まあ、大学行ったからって、必ずしも成功するわけじゃない。
ないしね。あとはまあ若いちっちゃな子供がいっぱい増えて賑やかな山になったらいいね。
そうだね。
うん、
それがまあ今のところ目標っていうかね。
目標ですね。わかりました。どうもありがとうございます。何か一言ありますか？これ
一言。いやもう喋りすぎる
けど。これみんなで
自分の人生2つ分ぐらい喋っちゃ
った。どうもありがとうございます。本当に私は聞いた話は、常はあのブラジル人にもすごくモテたって、若い頃。
若い頃はね。昔の話はいいことなんか。
近くにお兄さんから聞いて、常は一番最初にあの山の男では外人 の, あの何恋人ができたんじゃないかって。本当？
よく知ら
ん。なんでそんなんで、あ、学校でか。
まあ、あの、妹の友達でちょっと仲良くなったんです。
妹
が学校の友達で。
ああ、
うん、
え、エミ？
エミ。
ああ、はいはいはいはい。でもやっぱりうまくはいかなかった。
はい。
うめ
えな。
なんで？
の、ここには連れてこれんと思って。
ああ、日本語喋れても。
無理だな。
うん、
まあ、どうだろうね。
うん、
まあ、その頃はとってもじゃないけど、まだ親父たちみんな生きてるからね。
ああ、そっか。あれ、二階さんさんのお父さん、あの、要するにおじいちゃん、
つ
ねのおじいちゃんのは、つねが生まれた時は生きてたんですか？
もちろん。
生きてた。あ、どんな人だったの？
もう生きてた。
ん？
もう生きてた。二階さんも？
じゃないよ、二階さんのお父さん。
サムのお父さん、
うん、
ああ、ものすごい大きな人で、ほとんど踊ってるの見たことない、ね。
じゃあ、ミノルさんは出身なんだ。
かもしれない、ね。
で、伊丹さんの気象は別の人の気象に似てるんだ。
まあ、よくわから
ない
。その時代の人はもう。
まあでもその辺がいなくなって、まあ、意見もだいぶ減っちゃったってことですね。
もうほとんどいないね、この一世。開拓当時の一世は、あと、3人しかいないよね。
そうだね、3人いる、うん、誰が、
うん、女の人が3人かな。男が1人。
もうでもみんな。
もうほとんど。
かなりだよね。
ドライになってる。
そうかそうか、ね、もっとそういう貴重なお話聞かなきゃいけなかったんだろうけどね、はい、ありがとうございました、
はい。